皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。今日の CD ゼミナールは、これからはどんどん損保が取れる1年で1000万円増収する方法&トーク集という題名で、東京リスクマネジメント井上康弘さんにお越しいただきました。井上さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですね、テーマが12個ありますんで、そのテーマについて井上さんにお答えしていただく形で CD を進めていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。最初のテーマですね、なぜ今後も損保がどんどん取れると言えるのか。まず井上さん、私実は代理店をやってる最後の 2,3 年ですね、
はい、
まあ、損保がどんどん取れるとは思ってなかったんですよ。逆にですね、
はい、
もう損保はあまり取れないと、
はい、
で、儲けるためには損保のお客さんからいかに政府を取るかと、
はい、
そればっかり実は最後の 2,3 年やってたんですよ、
はい、
で損保っていうのはやっぱり皆さんもこの CD を機の皆さんもご存知の通り、
はい、
車の台数が減ってたりとか、
はい、
いわゆるその高齢化が進んでね、
はい、
人が少なくなると損保が取れないんじゃないかと、まあ、いわばちょっと理由みたいなのをつけ言い訳みたいなのをつけてですね、損保取れないというふうに思ってたんですけど、
はい、
井上さんはそういうふうには考えないということですね。
そうですね、
はい、
まずお客様自体が、はい、新陳代謝してますので、
はい、
その例えば今日新しくビジネスを始める30代の若い社長もいらっしゃいます、
はい、
でそういう方は当然スタートにあたってですね、
はい、
仕事をする上での施設賠償責任もいるでしょうし、
はいはいはい、
業務用の車があれば自動車保険もいるでしょうし、
はい、
事務所の火災保険もいります、
はい、
従業員の方の障害保険もいります、
うん、
新しいそういった損保の必要性というのは日々生まれて、また古いものが日々消えていくという新陳代謝を繰り返していますので、うん、そういった街をですね、
はい、
見つけてアタックしていけばいくらでもですね。
あ、じゃあ個人に関してもそれは井上さんは思いますか。
そうですね、やはり今保険なんかもですね、かなり、はい、もうメジャーになってきまして、テレビ CM なんかもこう賑やかな状態になっていますけれども、日常的にお客様が保険のことを考えるようになっていると思います。
なるほど、なるほど。
で、もちろんほとんどの皆さんは家があれば火災保険に入っていますし、車があれば自動車保険に入っていますけれども、ただCM を見たり人からいろんなお話をお聞きすることによってですね、自分の保険はこれで正しいんだろうかとか、もう少し実は同じ保証でも安くすることができるんじゃないかとかですね、これが今はいいにしても将来60過ぎて70過ぎてからもいいんだろうかと、さまざまなこう疑問がおそらく潜在的にですね、これはもうほとんどの皆さんにあるんじゃないかと思います。
なるほど。じゃあ皆さん損保は入ってるけどやっぱり潜在的に不安と思ってるし、
はい、
これで自分がいいのかということは、はい、テレビの CM なんかを影響を受けて、
はい、
思ってる方が多いと。
それは間違いないと思います。ただお客様の方ももちろん自分から進んでですね、保険会社に出向いてですね、これが本当に正しいのかどうか見てくださいという行動は起こさないですよね。
なるほど、なるほど。
それはやはりお客様としては相談してしまったら、
うんうんうん、
その人に入らなきゃいけないんじゃないかとかですね、逆にもっと言えば勧められてしまうんじゃないかという、まあそういった、まあ、危機感ではないでしょうが、お客様のご心配があるんだと思いますね。ですからこそ逆にお友達からの口コミとかですね、まあ、素晴らしい代理店の方がいらっしゃるという話をもし耳にすることがあれば、
はい、
私も話を聞いてみたいという人たちが潜在的に本当にたくさんいるんだと思います。
あ、じゃあ井上さんから見ると損保が取れないなんてとんでもないっていう、まあ、そこまでもちろんあれなんでしょうけど、でもますますチャンスはあるということですね。
そうですね、もう資源、まあ、そういう保険資源という意味ではですね、
はいはい、
もう非常に無尽蔵といっても構わないと思います。
なるほど、じゃあこれ高齢者になったとしても、
はい、
まあ、若者がいなくなるわけじゃないんで、
はい、
家がなくなるわけじゃないんで、
はい、
損保をみんなはかけると、
はい、
で 当然そこにチャンスが生まれるってことですね。
そうですね、保険に入ろうと考える年齢の方は毎年毎年変わっているということですよね。ビジネスを始める方も毎年毎年変わっていると。
なるほど、ね、
でその中で新しい取引が生まれるということだと思います。
なるほど、ね、ちなみに題名にもらった1年で1000万増収するということなんですけど、
はい、
これは井上さんあれですよね、新規ってことじゃないですよね。
そうですね、
増収ってこと
ですね。増収ということですね、はい、
じゃあ実際にはもう新規で言ったらもっともっと
結果的にはそうなんだと思います。それを意識して営業活動しているわけではないんですけれども、はい、
もうこれを何年か続けてられる。
まあそうですね、はい、何年かといってもまだ私の場合は9年目になりますけれども、
素晴らしいですね、はい、でもね、なかなかやっぱり増収できないっていう代理店さんも多いですし、
はい、
本当に言い方悪いんですけど損保捨ててるというかね、
はい、
公開だけやって、あとは自然像っていうんですか、
はい、
お客さんから問い合わせが来ることだけやってれば、
はい、
あとセルフやってりゃいいよっていう代理店も、はい、実際のところは、私お話を伺う限りでは少なくないっていうのも、はい、現状みたいなんですよね。
そうですね、確かに限られたお客様の中から、その保険をですね、
はい、
まあ、公開しながら営業を続けるというスタンスだけを考えてみると、論理的に理論的に言ってもですね、やはりどんどんどんどん保険料って安くなっていくものですから、特に自動車保険などはですね、ですからそういうことが起こるのも理解はできます。ただ実際先ほど冒頭にですね申し上げた通りなんですが、はい、お客様というのは常にですね、自分からは進んで発信はしないんですけれども、とにかく信頼のできる素晴らしい代理店の方にお会いしたいという気持ちがですね、私の認識では世の中の9割以上の人はそういう気持ちでずっといると思います。
なるほど、
それは本当に私の父や母などもですね、やはり私と直接話はしなくてもですね、ものすごく CM を見て保険に興味を持っていたり、
はいはいはい、
入ろうかなと思っていたりしているわけです。で、そういう人たちがただ何度も申し上げるようで恐縮ですが、自分からはですね決して飛び込んでいかないんですね。で、会社などで、どうやら担当されている隣に座っている方が非常にいいということだったら、会社にその代理店の方が来た時にちょっと顔を出して話を一緒に聞きたいと、そんなシチュエーションも多いんですよね。
ビジネス的に見ても、
はい、
私も保険辞めてから何年か経ちますけど、
はい、
離れてから分かるんですけど、やっぱり損保ビジネスって非常に美味しいなと、
はい、
違うビジネスをやってからこそね、気づいたことかもしれないんですけど、
はい、
例えば契約が8割9割毎年継続されるとかね、
はい、そうですね、
もしくは毎年手数料が入る、コミッションが入ると、
はい、
それからだいたい来月の売り上げとか、
はい、
損保に限ってですよ、
はい、
来年の売り上げもある程度見えるというビジネス、
はい、
これ他のビジネスってなかなかないんですよね。
そうですね、だそういう意味ではコツコツ型の人には非常にいいんじゃないかと思います。
全部普通は逆なんですよ。売り上げは継続されないし、1回やったら終わりだし、
はい、
来月も来年もね、
はい、
売り上げの予測つかないって社長、私の友達にもたくさんいるんだよね、
はい、
そういう意味ではやっぱり損保っていうのは長い目で考えてもね、経営を安定させる意味でもやらない手はないんじゃないかなと。
そうですね、やはり本当に真面目で常に新しいことをコツコツとこう地道にやっていかれる、そういうタイプの方にとってはですね、本当に努力が報われる、そういう業種だと思います。
特にいいんじゃないですか、井上さん、今損保を力を入れてるやってる方って結構少ないと思いません？
そうですね、実際ですね、私も飛び込みの営業をずっと続けていた頃にですね、
はい、
ほとんどですね、飛び込んだ先で私と競合する、はい、飛び込んでくるような他のエージェントはいませんでした、ですから結果的にですね、お客様にとってみれば既存の代理店と飛び込んできた私との比較になります。で、そこでお客様がですね、何か既存の代理店に不満があったりですとか、不信感があったりすると、そういうところを私がもしお役に立てるようなところがあるんじゃないかという気持ちにやっぱりなっていくわけですよね。
みんなやっぱり最初からやる前にダメだったら諦めてる部分もあるし、
実際にあの飛び込みを続けるとですね、あの必要以上に邪険にされてしまうことは多いです。これはもうあの
それはそうですよね、全部が全部取れるなんてことはないですからね。
そうですね、ですから嫌な思いをすることも実際には多いですけれども、
よくわかりました。じゃあ損保はチャンスありと、
そういうことですね。
わかりました、はい。じゃあ次のテーマいきたいと思います、
はい。
損保が取れない、はい、増収できない理由はこれだ、これ苦しんでる方、これ CD 置きの方多いと思うんですけど、はい、井上さんから見てこの理由って何だと思いますか？
そうですね、はい、まあ、一言で言うと損保商品というのは非常にバージョンアップが激しいですので、
はいはいはい、
同じ例えば自動車保険一つにしてもですね、はいはい、毎年毎年改定されていきます、ま
あ、特に最近近年そうですよね、
でそういった営業するものが営業する商品をきちっと勉強しているかどうかということがまず、
は
い、重要なんじゃないかと思います。
井上さんなんかはかなりそこの勉強というのは力入れていると。
そうですね、まあ、限られた時間にはなってしまいますけれども、営業の合間合間ですけれども、やはり自分が販売する商品の細かいところをですね、意外とお客様っていうのはこう気にして質問してきます。
なるほど、ね、
でそういうことに関してですね、一つ一つやっぱり真剣に約款を読んでですね、
約款を読むんですか？
そうですね、約款を読んで基礎になるところをしっかりとこうですね、自分で理解してお客様に分かりやすく説明するということですよね。そういった積み重ねがだんだん自分の知識、バックグラウンドのこう厚みにもなっていくんだと思います。
それを勉強することによって、まあ、約款を読んだりね、もしくはパンフレット読んだりとか細かい部分を自分で調べたりして、やっぱり今度はこういう攻め方ができるな、こういう提案ができるなっていうことに気づくこともあります。
そうですね、例えば私がまだ駆け出しの頃ですね、
はいはいはい、
障害保険一つお客様がお入りになりたいという方がいらっしゃった時にですね、まあ、普通障害の保険にしても障害総合の保険にしてもですね、
はいはい、
非常にバリエーションがあるんだなというのを知りました。例えばどっかに何日か行って戻ってくる間の保険、
はい、
まあ、国内旅行保険かなと思いますけれども、それが例えばサッカーチームの合宿であれば、レクリエーション保険での設計ができたりですとか、あるいは普通障害で管理課中のみを担保するような割引を入れた方が、あるいは通算短期で割引を入れた方がいい場合ですとか、一つの商品を設計するのにいろんな可能性が選択肢としてあるんだなというのを、まずそれを設計する側に立って初めて知りました。それは本当に駆け出しの頃です。でその上でいろんな計算をして、で、それぞれの商品で保証内容、お客様のリクエストに合うようなものをお作りした中でですね、これがこんだけ有利なんだというのを自分でまず理解することが大事だと思います。
なるほど、レクリエーション保険安いから、
はい、
こう高い障害保険売っちゃおうなんていうのはダメだってことですね。
そうですね、やはり一番お客様が望まれているのは、まあ、皆さんそうだと思いますけど、安くていいものだと思いますよね。でそこをやっぱり包み隠さず持てる知識をすべてさらけ出してですね、
はいはいはい、
お客様に選択してもらうということが大事だと思います。
じゃあやっぱりその損保が取れない理由の一つ、もしかしたら考えられる理由の一つとして、しっかりその内容を勉強してないんじゃないかと、逆に勉強してお客さんにそれだけの提案をすることができれば、全然お客さん納得していただけると。井上さんの場合じゃあその障害保険と言われても、国内旅行、僕もちょっとだいぶ知識忘れちゃってるんですが、国内旅行障害とレクレーションと、
はい、
まあ、いくつか面倒くさくてもそれ全部調べて、
はい、
お客さんにとってどれが有利か、
はい、
またお客さんがチョイスするってこともありますよね。
そうですね、はい、
それを安い保険料でもやるってことですね。
そうですね、要は全てを話すということです。これはこれだけ安いですが、例えばこのレクリエーション保険というのはこれだけ安いですけれども、ただこれはその行事をやっている時だけの保険ですから、行き帰りのバスの間の事故ですとか、そういった間を保証するのがもし必要であれば少し高いですが、国内旅行保険の方が 家を出てから戻ってくるまで保証ができますよというお話をします。もっと言えばその合宿が夏であればですね、はいはいはい、熱中症になるお子さんがいらっしゃるかもしれません、はいはいはい、その場合熱中症の保証ができるのはもう少し高いですが障害総合保険ですよというお話をしなければいけません。で、まあ、そこまでお客様にご説明をするとですね、はいはい、お客様はそれぞれ高いものはやっぱりそれなりにいいということを理解しますし、とにかく安い方がいいんだというふうに考えるお客様にもこの商品がいいんだなというお客様の判断ができる材料を提供するということが何より大事だと思います。
あの一つ僕疑問なんですけどね、
はい、
あのよくそれだけ内容を説明すると、
はい、
僕のイメージですよ、
はい、
お客さんはね、はい、そんな細かいこといいよめんどくさいって言われちゃうんじゃないかっていうのがあるんですけど、
はい、
そんなことないですか。
そうですね、まずはお客様のそのなんて言うんでしょう、はい、その理解度をですねこちらから決めつけないことは絶対大事だと思います、はい、割と特にこれはもしかしたら東京マーケットは特にそうなのかもしれませんが、
はい、
非常にそういったまあ、知識レベルの高いといいますか保険に関して知識のある方こちらがびっくりするほどよく知ってらっしゃる方もいらっしゃいます。でそういう方にですねやはり私が知っているそういった細かい保険の違いですとか、うんうん、もっと言えば両立の数値までですねお客様にご説明をしてこういう仕組みでこう計算しているのでこういうふうになるんですよというお話をするとですね、
はい、
逆にお客様もですねまあ、保険に入ると保険の保証を得られるというのはもちろん一つの安心ではあるんですが保険に詳しくなったとそういう喜びもお客様にとってあるんですね。
知識を得たと。
そうですね、そういったところも私たちは提供していく義務があると思います。
その数値まで言うことあるんですか。
それはありますね。
レクレーション保険は 0.01 ですけど、
はい、
国内旅行障害は 0.1 なんとかですとかいう説明するんですか。
そうですね、そういった桁の違いですとかですねお客様は計算の過程を見てですねあなるほどこういうふうにして保険料というのは出しているのかと。もちろんそれを中には嫌がる方もいらっしゃいます。
はいはいはい、
もうあなたを信頼しているんだから、はい、とにかくあなたのが一番いいと思うやつを作ってくださいという方もいらっしゃいます。それはもちろんその方のおっしゃる通りにいたします。それは私のですね、
はいはい、
お客様に約束していることなんですけれども、
はいはいはい、
まずですね、
はい、
お客様の思いというのを尊重するように心がけています。私たちは保険のプロですから私たちなりにこっちの方がいいのになとかですねこの保険はこうしたものに入ったらこの人には一番いいんじゃないかという思いはもちろんあります。
なるほど。
ただお客様の考えや習慣ですねそれからもっと言えばその人の在り方そのものというのを尊重して差し上げるということは何より必要だと思います。でそれにのっとった上で私たちの提案があって初めてですねお客様がご納得いただけるんじゃないかというふうに思います。
じゃあやっぱりお客さんの意見を尊重してまずは勝手にこんなの分かんないから、レクレーション保険安いから障害保険だけ出しときゃいいやっていう考えじゃなくて、
そうですね、
まずは先入観ゼロにして、
はい、
ありのままをしっかり説明すると、
はい、
逆に言うと現状取れてない人はその説明って本当にできてんのかなと。
で当然そうです、ね、
押し付けじゃなくて、
はい、
そんな説明お客さんはいらないですと、
ええ、
いうことであればやめればいいんだって、
はい、
自分の思いだけでやっぱやめちゃダメだってことですか。
そうですね、今非常にいいキーワードが出てきたと思いますけど、
はい、
こちらからお客様に対して先入観を持たないということですね。お客様はやっぱり皆さんそれぞれでそれぞれの方の、まあ、個性に合ったようなやっぱ考え方をされます。でそれを私たちがお客様の言葉からですねお客様の心を読むということがやはり一番重要な営業の根本なんじゃないかと思います。
今のお話出てきた通り、僕も保険売ってる時は、
はい、
こんな安いからここのこういう買い方言わなくていいやとかそういうのあったんですけど、井上さんはそういうことしないってことですか。はい、
もちろん常にそれをやっているかというとですね、
はい、
そういうふうにいかないケースもありますね。それは状況をとにかく言
います
。ただ基本的にはですねやはりお客様にこちらが持っているものを全て出すと 私が持っている知識レベルと同じステージに立ってですね考えてもらいたいということなんです。情報の格差、情報量とか情報の質の格差のある状態でですね、少なくとも上から下に見るような意識でですね営業しては絶対にいけないということです。
これは例えば僕仲いい友達だからできたのかもしれないですけどね、自動車保険ちょっと安くなったから、分からねえから代車保険、代車特約つけちゃえとかね、なんとか特約つけちゃえなんていうこともね、僕も今記憶ではこういうこともあったなと。で、本当に安くなることをちゃんと説明できたか、どうして、そういう保険に入んなきゃいけないか詳しく説明できたかっていうと、やっぱりちょっと疑問ですよね。
そうですね、やはり保険の商品のバージョンアップの仕方によってはですね、同じ保証内容が安くなったり、この特約は外せれば外したかったなという特約が以前外せなかったものが翌年から外せるようになったり、細かいところがいくつも変わります。で、そういったところをですね、それまでのもちろん毎年のお客様のお気持ちをお聞きしていれば、翌年どういうふうな提案を新しくすることができるか、それはもちろん保険料が下がることも多いです。ただそれはお客様にとってみれば非常に嬉しいことですし、必要な保証を必要な分だけ買うというのが保険のやっぱり大原則だと思いますので、常にその気持ちをなくしてはいけないと思います。
勉強するっていうことでね、よく代理店さんの方とかもいらっしゃると思うんですけど、なんか分かんないと保険会社の社員に聞いてね、お前なんかそんなの分かんないのかよと、ちょっと威張ったような感じで、やられる方もいるんですけど、それは別に保険会社の社員に任せるとべきじゃないというかね、本来は自分で理解するんじゃないかっていうのが井上さんのやっぱり。
そうですね、今のお言葉の中に大事なお話があったと思うんですけど、私たちが営業しているのは、お客様に対してだけではないと思うんです。それは変な意味ではなくてですね、お客様の期待に応えるためには、私たちは何よりまず社内営業が必要です。社内営業というのは変な媚びを売るという意味ではありません。例えば担当の、そういった営業の方とですね、日頃から、そういうことですね、保険会社の社員ですとか事故係の方と日頃からやはり信頼関係を築いておくということ自体が、いざという時にお客様のリクエストにスピーディーに応える、取りも直せばやはり社内営業というのがお客様のためになるわけですね。そのうちの、その一つといいますか、そのうちの最も根本的な部分が、そういったお客様からの質問に対して一つ一つですね、担当の社員の方に、一日何度も電話するということではなくて、まず自分で約款を読んで、あるいは契約のしおりを読んで理解しようとするということが大事だと思います。で、その上でそれでもわからないところをですね、確認すると、そこまですると逆にそういった担当の社員もですね、代理店に対して、そこまで調べてくれた質問だから自分も責任を持って答えなきゃいけないという意識が芽生えるでしょうし、そういったことの繰り返しでですね、1年2年、そういった人間関係を積み重ねると信頼も出てくるわけです。変な話、そういった担当の社員の方だって周りに一般のお客様とつながっていますので、どうしても困ってらっしゃるお客様がいる場合にですね、そういった代理店に相談するようにお勧めしていただいたりとか、そういったことももちろんあるでしょうし、それはもちろん派生した先のことですけれども、お客様だから大事にして、お客様じゃないから大事にしないというスタンスではいけないと思うんですね。
本当にちゃんと勉強してますかと、やっぱり保険のプロですから、ちなみに僕は約款読んだことになっちゃうんですけど、保険のプロとして、毎年変わるもの、あとは期間によって変わるもの今多いじゃないですか、それをやっぱりちゃんと勉強して理解してますかと、でその理解がお客さんの説明につながってきますよと、で、その説明する場合も包み隠さず、安くなるものは安くなる、高くなるものも当然あるでしょうけど、それを正直に しっかり先入観なしに話そうとするっていうのがやっぱりポイントっていうことですね。
そうですね、相手の立場に立ってお客様が自分だと思って、接すればいいと思いますね。自分がもし自分の保険に入るときにはやっぱりいろいろ調べると思います。でその中で、ただ安いものだけを選ぶのでもないと思いますし、自分に合った自分に欲しいと思う保証を欲しいだけやっぱり買おうとすると思うんですよね。そういった状況をできるだけたくさんの人に作ってあげたいというのが私の思いです。
よくわかりました。じゃあ続いてですね、はい、次のテーマいきたいと思います。
はい、
飛び込みでもガンガン取れた、
はい、
私の障害保険セールストークとは、
はい、
少しトークの話になりますけれど、
はい、
最初はやっぱり飛び込みで、
そうですね、はい、私がこの仕事に転職をしようと、もともと講師の仕事をしておりまして、はいはいはい、専門学校で経済学を教えていました、
はいはい、
でこの仕事に転職しようという時にですね、やはり、はい、身近な人たちに相談を、はい、しました、
はい、
でそこで、皆さんが共通してですね、私に、まあえて苦言を呈して、
はいはいはい、
くれたことは何かというとですね、はい、とにかく保険のセールスを始めて、
はい、
自分の友達や親戚、
はい、
だけしかですね、営業できないようなそういう営業だったらやめてほしいと、そうではなくて見ず知らずの他人の人にですね、まあ、井上という人間を信頼していただいて、その上で大事な保険契約をお預かりさせていただけるようなですね、そういう営業ができるんなら、まあ、賛成するよというふうに周りから言ってもらいました。ですから私のとにかくもう出発点は飛び込みです。
最初じゃあ円弧地有人ってよく言いますけど、
はい、
取らずに全部飛び込みで取ったと。
はい、
はあ、それもやっぱり多くは障害保険を切り口としたわけですか。
そうですね、実はいろんな保険商品を切り口にして飛び込みは、
はい、
自分で、試行錯誤したんですけれども、うんうんうんうん、例えば生命保険を切り口にしてですね、一般家庭や中小企業などにこう軒並み飛び込んでいくとですね、ほとんど門前払いされてしまいます。例えば一般家庭にピンポンをしてですね、
はいはいはい、
生命保険の話をするとですね、
はいはいはい、
まあ、まずドアを開けてくれないんじゃないかと思います。ところが障害保険の場合はですね、
はいはいはい、
まず医師の審査もいらないですよね。それから例えばバイクに乗ってらっしゃるお客さんだったらちょっと転んで怪我をした経験があるんじゃないかと思いますし、意外とですね、怪我をされた経験が近い方はですね、お話をすると興味を持っていただけます。それから自動車とか火災保険と違ってですね、
はいはいはい、
例えば自動車を持っていない方に自動車保険の話はできないですし、建物を借りたり所有していない方に火災保険の話はできませんが、障害保険というのは自分の体があれば必ずその人に当てはまるんですね。
もううち俺障害保険入ってるからいいよっていうのばっかりじゃないってことですね。
そうですね、障害保険実際どのくらい入ってるんでしょうね。私も障害保険に入ってらっしゃる方の割合、大きいデータというのを恥ずかしながらちょっと正確には理解していませんけれども、
はい、
障害保険というのはもちろん死亡、入院、通院、手術、はいはい、をはじめとして最近では個人賠償ですとか経口、はいはい、品なんかがセットになってますよね、
はい、
でそういったところ、例えば賠償ですとか、はいはい、自分の持ち物の保証というのが、あ、そんなものがあるんだなと障害保険の話をして初めて理解してくださる方もいらっしゃいます。
具体的に井上さん、よろしければどういうふうに障害保険って進めてるんですか。トークをちょっと教えていただければ。
はい、
はい、
もう唐突ですけれども、
はい、
とにかくいきなり、例えば個人事業主とか中小企業でしたら、はい、いきなりドアやベルをノックしてですね、
はい、
こんにちはと、
はい、何ですかって言う
と、保険代理店の井上と申します。
あ、はいはい、
この度全く新しい、はい、商品が開発されましたので、
はい、
ご紹介に参りました。
あ、そうですか。
ちょっとこちらのチラシご覧ください。
はいはい、
実はこの商品は月々たったの2980円で、
はい、
万が一の時には、
はい、
1000万円、 お怪我で入院された場合は5,000円、それから通院の場合は3,000円お支払いいたします、さらに、人様のお体や持ち物に損害を与えてしまった場合は、1億円まで保証できますし、お客様が持ち物をなくされたり、お金を盗まれてしまったりした場合は50万円まで、保証ができます。もちろんこの商品は日常生活だけではなくてですね、海外旅行に行かれた時もそうですし、お仕事中もそうです。24時間すべて、保証がございます。それから障害保険ですから医師の審査と全く必要ありません。これだけの保証がありまして、月々わずか2980円なんです、どうでしょうか。こちらのこちら飲食店されているようですけれども、もうお一人お客様お座りになられたら、こちらの保険入ることできますよね。いかがでしょう。
そんな感じですか。
はい、
ちょっと僕驚きなんですけど、何か特別なね、
言
い回しとか、トークとかがあると思ったんですけど、結構普通ですよね。
もうストレートです。ただ、こんな当たり前のことをですね、普通の人は知らないんですね、それは逆に私がこの仕事を始めるまで知りませんでした。障害保険というのは入院したらちょっと入院のお金を出してくれるのかなと、そのくらいのイメージでしたけれども、実際に例えば死亡で1000万が出るんだな、これも普通の人にとっては純粋な感動かもしれません。1000万円の保険が月々2980円で入れるんだなと、しかもそれは24時間保証してくれるんだな、それから人に迷惑をかけてしまうことがあるかもしれないなと、店の商品を壊してしまうことがあるかもしれないなと、そういう時に1億円まで保証してくれるのがたったの2980円なんだなと、
飛び込んだ時とか初めてのお客さんも、どっちかっていうとその、延々と世間話をしてから保険の話とかじゃなくて、どちらかというと比較的早い段階っていうかすぐに保険の話をやるわけですね。
そうですね、それはもちろん状況を見て、判断はしますけれども、私たちがしてはいけないのは、例えば事務所に飛び込んでですね、お仕事をされている方に話しかけるわけですから、お忙しいわけなんですよね、それはもう十分理解していますので、あまり世間話が長くなってもいけないと思います。で、逆に言えばですね、飛び込まれた方もですね、保険代理店が飛び込んできてるんだから、保険の話をするだろうということは予想しているわけです、でそこでですね、逆に保険の話ができない営業マンならですね、例えばそこに座ってらっしゃる社長は彼がもし自分の部下だったら役に立たないだろうというふうに判断してしまうと思います。そこでやはり営業に来てるわけですから、営業のセールストークをきちっとすると、で、判断していただくと、
そのお客さんに見せるツールっていうのは普通のパンフレットを使ってたんです
か。そうですね、特別なものは特に作っていないんですけど、
自分で作ったことじゃなくて会社が用意したもの。
はい、そうです。
で、今お話を聞いてると、書いてあることをしっかりと全部、きちっと説明するだけです。
そうですね、大体 1,2 分でですね、お客様にこんな商品があるんだということをお伝えするということですね。で、やっぱり大事なのはお客さんがその 1,2 分で勉強になったなと、 1,2 分で自分は一つの知識を得たんだという気持ちを持ってもらうことが大事だと思います。入っていただくかどうかというのはあまり実はその時には関係のないことかもしれません。逆に言えばですね、お客様はその保険が自分には必要ないと思っても、自分の ご両親ですねには必要だと思ってくださるかもしれないし、自分のお孫さんに必要だと思ってくださるかもしれませんので、まずはこういった商品がありますよと、この商品はこういうことを保証してくれますよと、でその保証するための保険料はこれだけですよというのをきちっと説明すると、
よく考えてみれば今アリコジャパンとか自動車保険の通販とか、テレビ CM やってますけど、あれもよく考えてみるときちっと保証のこと言ってるだけですもん
ね。そうですね、 保証と値段ですよね。
値段
そこをきちっと言うということだと思います。
ということはそこをきちっとすればお客さんで、はい、もちろん全員じゃないでしょうけど、
はい、
ちゃんとあそういうこと教えてくれてありがとうと、
はい、
または聞きたかったんだという人が必ずいるってことですね、
はい、そうですね。お客様はもう質問の塊だと思ってください。ですからあの説明をするとですね、逆にいろんな質問を受けます。あの私たちはあの当然だと思っているようなことでもですね、はい、例えばお客様は障害保険を使ったら、はい、来年等級が下がって保険料が上がらないかとかですね、
保険料が高くなるんじゃないかと
そうですね、いろんなやっぱり心配をされてますよね。でそういうところはもちろん私もこの仕事をしていない頃は同じように疑問だったと思います。で、そういうところをですね、私があのものすごい営業スキルがあったりですとかものすごい知識があるわけではないと思うんですよね。ただ必要最低限お客様から質問された時点で一つ一つ勉強してそれを積み重ねていくことと、それからそれを出し惜しみしないということですよね。それを本当に繰り返しているだけですので、
じゃあ今あの逆に言うと、はい、そういうふうに保険を販売する人から、はい、きっちりと値段と保証内容を、はい、きっちりと説明を受けたことはお客さんは少ない、もしくはないということですよね。
もう多分あの私も今までの人生経験でですね、はい、そういう経験がありませんでしたので、あのそういう方がない、そういう経験がないという方が多いんじゃないかと予想されます。
ちなみに、はい、その飛び込みを始めて、
はい、
あのもちろんねいろんなケースあるんでしょうけど、そういう飛び込みで月に大体何件ぐらい取れたっていうことあります？
もうこれはお恥ずかしながらですね、はいはい、もうあのまず飛び込みを始めた最初の1ヶ月は0件でした。
0件、
はい、ところがですね、はい、翌月からパラパラパラパラとですね反応があります。で、2ヶ月目にはあの全く縁もゆかりもないその土地の飛び込みの先からですね、はいはい、3件のお客様が契約していただきました。
これ障害保険を、
はい。でそこからはですね、もう頭皮吸収的にといいますか、
はいはいはい、
紹介が紹介を呼ぶような形でどんどんどんどん増えていきました。ですから、このそういった、まあ、白地の事業主ですとか中小零細企業に飛び込んでいくというのは最初の本当に数ヶ月辛いと思います。ただ低空飛行で構わないと思いますので、着実に将来反応があるようなそういった種まきをですねやり続けられるかどうかということが大事だと思います。結局お客様はですね初対面の営業マンにいきなり契約してくれるということはあまりないんですね。
これやっぱり何回目ぐらいで取れるっていうのが多かったですか？初めてそのちゃんと値段と保証内容をきちっと説明して、
はい、そうですね、やっぱり 2,3 回は私の顔を見ていただかないとですね、お客さんも最初は不安だと思います。で例えば昨日来た人がですねまた1週間後に来て、
はい、
でまたその翌週にまた来たと、
うんうんうん、
週に1回はこの人の顔が見れるんだと、週に1回はこの人はこの通りを歩いて営業してるんだというのが分かればですね、お客様はそれまでの年に1回更新だけ来る代理店と違うなというふうに思ってくれます。なぜなら質問があってもですね、例えば週に1回お客様の周りを回っている代理店であれば1週間待てばその人に直接対面してアポイントを取らなくてもですね、話が聞けるわけです。相談もできます。で、いろんな相談をやっぱり受けました。
なるほど。
道を歩いていると声をかけられて、
はいはいはい、
お店の例えばその地域の 何店舗かのこう建物を持ってらっしゃる方でしたら、あそこに今度新しいテナントが入ったからちょっとテナント総合保険を紹介してくれですとか、だんだんとですねやはりその町の顔見知りの方が増えていくと、やっぱりお客様も安心するわけですね。見慣れた顔になっていけば入ってもいいかなという気持ちになるのかもしれません。
でもひろさん、この先ほどやっていただいたその障害保険のセールストークって別に新規じゃなくても、
はい、
これ CD 聞いてる皆さんね、
ええ、
本当にその既存のお客さんに やってみなよっていうふうに思いません？
そうですね、うん、本当にあの私が今回こういったあの貴重な機会をいただけたのもですね、うん、本当にあの特別な難しいことをしているわけではないんですね、うん、あのおそらく皆さん誰でもできると思いますし、うん、あので特にあの本当に複雑な手法を使っているわけでもありません。ただ常にお客様の立場に立って、まあ、知識をこう自分なりに研鑽し続けていくということですよね。
みんなちょっと難しく考えすぎてる部分もあるかもしれないですね。なんかうまいこと言わないと入んないんじゃないかとか、どうやってお客さんを落とすかとか、
はい、
そうじゃないと。
そうですね、
ある意味アリコジャパンの CM を見てみなさいと気の利いたことよりもむしろしっかりときちっと内容と保証を言ってるだけだと。
そうですね、アリコジャパンさんの CM は素晴らしいと思いますが、ただやはり足りない点がたくさんあります。あの例えば安いものを強調するものはその後更新することを説明していなかったりします。はいはいはい、で私たちは直接対面して時間も限られていませんから、うん、そういったところを全て伝えてお客さんに選んでもらうことができます。
今のトークでちなみにあれですか、月何十件も取れるということもあったわけですか。
まあ、あの その障害保険自体がそのまんま何十件も制約するというパターンよりもむしろですね、障害保険のセールストークをしたら生命保険の相談をされたり、あるいは自動車保険の相談をされたりということの方がむしろ多いです。お客様は最初にお話した通り信頼できる代理店と出会いたいという気持ちを皆さんお持ちです。でそれがたまたま障害保険の話をしに来たあの営業マンがどうやら一生懸命誠実にやるやつらしいと、それから一生懸命保険のことも勉強して知識もあるようだというふうに思ってもらえればですね、自然とお客様はそういった代理店取引したくなると思います。
ちなみにあれですね、じゃあそこをちゃんときっちり説明するということが大事ですね。その紙だけ置いて、ね、パンフレットだけ置いて、
はい、
これよかったら検討してくださいなっていうのだと、はい、ちょっと難しいってことですね。
そうですね、それはほとんど無意味だと思います。はい、
どうせ話すならきちっと説明すると。
そうです、結局保険の仕事というのはあの今ではネットで申し込む保険なんかもありますから、はいはい、あの機械でもできるような仕事なんですね。ただ機械でもできるような仕事だからこそですね、あのちょっとした気遣いがですね、できるというのが私たちの最大のセールスポイントなんですね。
いや、あまりにね特別なことじゃないんでちょっと驚きましたけど
申し訳ありません。
じゃあ次の、はい、テーマいきたいと思います。
はい、
私が1000円の海外旅行保険でも訪問する理由とは。1000円でも言っちゃいますか。
は
い、
そうですね、あの1000円の保険というのは、まあ、あの
赤字じゃないですか。
完全に赤字ですよね。
はあ、
今はもうあの手数料率1割の時代と言われてますので、はいはいはい、1000円の保険、お客様は1000円井上さんに1000円払ったんだというお気持ちにはなっていらっしゃると思うんですが、あの私自身としては100円いただくわけです。
手数料を100円いただく、
はい、で普通電車に乗って往復すればですね、300円くらいあの乗り換えないで済むようなところだって、割と近いところだってかかってしまいますので、当然それは赤字になります。ただあのその例えば100円の、
はい、
お給料をいただくのにですね、はいはい、300円使ったと考えてはいけないと思うんです。
なるほど、
それはそのお客様にお会いする一つのきっかけなんだと考えるべきだと思います。そのお客様はあのもちろん海外に行くにあたって海外旅行保険が必要になったので、
はい、
まあ、私をお呼びいただくんだと思うんですけれども、あるいはご紹介いただいてですねお呼びいただくんだと思うんですが、そのお客様にはもちろん お体もあります、お車もあります、
はいはい、
あるいはご商売されている方もいます、お家がある方も借りてらっしゃる方もいます。保険はもういろんなところについてもあります。で、やはりそういったお客様も信頼できる代理店に会いたいと思ってらっしゃる方がやっぱり多いんじゃないかと思います。でそういうところにとにかく誠実に対応したいと。海外旅行保険なんかもですね、パンフレット販売ですと、
はいはい、
よく 1,2,3,4,5 と並んでてですね、で大体7,000-8,000円のプランがですね、
そうですよね、
多いんですけれども、旅し慣れた方ですと、オーダーメイドで作ることを、よくご存知でいらっしゃいます、でその場合必要最低限のですね、保証で構わないとおっしゃったり、あるいは自分はこのカードでですね、クレジットカードに保証があるので、一緒に連れていく子どもの保証だけつけたいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、そういった細かいお客様のリクエストに応じて差し上げることというのは非常に大事だと思います。でもちろんそういったことをご存知のお客様だけではなくて、パンフレットでこれがどうやら一番安いプランなのでこれに入って思うと置こうと思うんだけどというお客様に対してもですね、こんな1000円のプランもできるんですよと、ただ保証内容はこれと比べてこのくらい小さくなりますと、
それもちゃんと説明するわけですね。
そうですね、そこはきちっと説明します。それから今では代理店のホームページを経由して、申し込んだりできる割安の保険もございます。でそういったところに抵抗のないようなお客様でしたら、もちろんそれもご説明します。
じゃあお客さんの話、井上さんが説明しに行って、いやネットの方が安いって言ったら、そっちに移ることもあると。
そうですね、ネットでないものとネットのものを2つ見ていただいて、それでネットのものでも構わないと。ネットのものの方は例えばクレジットカードの番号を入れたり、お客様が抵抗ある方もいらっしゃいます。それで抵抗がなければですね、そちらで、お安くていい方入りたいとおっしゃる方ももちろんいらっしゃいますので、
1000円以下になっちゃうこともありますね。
そうですね、最低保険料のこともありますので、
でもうちの家内が海外旅行行った時、何もやらなかったら、見事にそれは保険代理店、旅行代理店で入ったんですけど、2泊3日で、4000と5000になりました。
やっぱりそうですよね、いやほとんどやっぱり2泊3日で保険を使われる方はいらっしゃらないですし、なおさらその皆さん最近は生命保険しっかりと考えられている方が多いですから、海外に行った時だけ、死亡保険金が多くなきゃいけないという理由も特にないんですよね。ですからその辺に理解のある方は本当に必要な保証だけ、欠けている部分だけをかけていきたいと。
でもそれお客さんってすごい、今例えばね、そのうちの家内の例じゃないんですけど、2泊3日で5000円払ってた人が、いや1000円になるんだよとか、ネットだったらこんなに安いんだよって言われたら、結構驚きません？
驚きますね。驚きますし、そういったことを勧めてくれたエージェントをですね、信頼できる人だと思ってくれるようです。
井上さん、これで本当合うのなんて聞かれません？
そうですね、確かに本当にそれだけだったら合わないのは事実です。ただ私たちは出会いを求めて、行っていますので、実際にこの1000円の海外旅行保険から出発して、その方からご紹介をいただいた運送会社の社長からですね、500万1000万というフリート契約をいただいた例もあります。
はあ、わらしべ長者ですね、まさに。
そうですね、それはもちろん私が意図していることではないんですけれども、お客様はやはり、すごくいいものが安く手に入ったと思ったら、それを他の人に言いたくなるんだと思います。
なるほど。それ言えるかもしれないですね。お前海外旅行保険いくら入ってんだよって、私は1000円だよって、何それって感じになりますもんね。
そうですね、海外旅行って割とお友達で行かれる方が多いので、2回目はお友達をご紹介される方も多いですし、そこから海外旅行保険ではないものに発展していくことも多々あります。
じゃあその目先だけの利益を追わないで、もっと先を見て、お客さんのことを思えば、もっと大きな身を得ることができるってことですね。
そうですね、そこをとにかくずっと考えて狙っているっていうのは逆に不自然だと思うんですけれども、とにかく契約の代償に関わらずですね、お客様に誠実に対応するという気持ちがやっぱり一番なんだと思います。
どうしてもエージェント代理店の方って、そのお客さんの払ってる保険料でサービスを変えてしまうっていうこともあるんですけど、井上さんは変えないってことですね。
そうですね、時間の限り、やはり時間は限られてますので、どうしても一人のお客様に 自分の時間が割り当てられる時間というのは限られてはきますけれども、その中で最大限ですね、できることはやって差し上げようという気持ちではいます。
よくわかりました。次も似たテーマなんですけどいきたいと思います。はい、東京から沖縄まで損保を取りに行く本当の狙いとは。
はい、
これを本当に行くんですか。
行きます。はい、
よく沖縄まで行ったことあるんですか。
ありますよ。沖縄もありますし、青森もありますし、長野の方に行くこともあります。仙台や山形に行くこともありますし。
それはもう今まで行ったことがあるってことですね。
そうですね。
東京ですよね、井上さんは。
はい、
で青森、
はい、
沖縄で損保を取りに行くってことです
ね。そうですね。
全部フリート契約なわけじゃないですね。
違います。はい、
はあ、これもさっきと考え方は同じですか。
そうですね、まあ、はい、同じところもありますし、
はい、
これは私自身の、
はい、
なんて言うんでしょう、楽しみでもありますよね。例えば青森に自動車保険の契約に伺いましたと、
はい、
たまたまご紹介してくださった東京の方がですね、
はいはい、
青森の方を紹介してくださったとします。
はい、
そうするとまず青森まで行ってですね、
うんうん、
で、ホテルで一泊をして、
うんうん、
戻ってくるというチケットやホテルを手配しますけれども、
だ
いたい今ですと 2,3 万もあればですね、
はいはいはい、
そういった割引のチケットがありますので、
うんうんうん、
そういったものをまず用意します。
うん、
でお客様のところに行って、まあ、プランを実際にですね、
はい、
パソコンとプリンターを持って、
はい、
その場で設計をして、お客様のオーダーメイドでお作りして、
うんうんうん、
それからお客様が事故の時に不安のないようにですね、
うんうん、
近くのサービスセンターまで、一緒に行きまして、事故の時はよろしくお願いしますということで名刺を担当の方と交換します。
一緒に行くんですか。
一緒に行きます。そうするとですね、お客様は東京の代理店と契約を結んでいても安心だという気持ちを持ってくれます。
なるほど。じゃあそのいわゆる SC センターに行くわけですね。
そうですね、はい、
でお客様はその分安心する。
そうですね。で実際事故があると一度やっぱり行っていますので、担当の方も丁寧にもちろん対応してくれます。
ちなみに井上さんは事故っていうのはどういうふうに考えて、またどういうふうにお客さんに対して行動されてます？
そうですね、
はい、
やはり事故というのは処理するまで、最終的に保険金を受け取るまでに非常に時間がかかってしまうものです。
はい、
ただ実際に一人でですね、
はい、
全てをスピーディーにこなすことはできませんので、私が心がけているのはですね、
はいはい、
精神的な待ち時間を少なくとも軽くできるように心がけています。それはまず一つは初期対応のスピーディーさですね。まず事故があった時にスピーディーに対応して、
はい、
担当のサービスセンターにつないであげるということがまず一番だと思います。
じゃあお客さんに対しては直でサービスセンターに、
はい、
電話するように、まあ、教育というか、
はい、
おっしゃってるわけですね。
いや直でされる方もいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、私の携帯電話に電話をされる方も多いです。
やっぱりいるんですか。
はい、はい、でその場合はもちろん私の方で事故報告を速やかに作成して報告します。でお客様の方もとにかく、例えば自動車事故をされて保険金が実際に振り込まれるのが1ヶ月かかるとしてもですね、
はいはいはい、
その間にこちら側からですね、
うん、
お客様が今事故でですね、
うんうん、
例えば車が壊れたままの状態になって走っている、
うんうんうん、
あるいは修理をしている途中で車がなくて困っている、あるいは代車を手配している途中である、それから、まあ、いろんな書類が必要ですよね、
うんうん、
保険金を支払うまでにはさまざまな書類が必要ですが、うんうん、そういった書類を書くのに困っている、
うんうん、
いろんなお客様のやっぱり悩みだとか、
うんうん、
お気持ちがあろうかと思うんですが、うんうんうん、そういったところを共有してあげることが大事だと思うんです。共有して差し上げるというのはどういう意味かと言いますと、
はいはいはい、
少なくともそういう状態を私は気にかけていますよと、
うんうん、
いうことをお客さんに分かるように伝えることが大事だと思います。代理店がやっぱり一日にこなさなきゃいけない仕事の量というのは膨大な仕事の量だと思うんですけれども、ですから あの本来ならですね、事故が起こったらすぐそこに飛んでってですね、で、被害者と加害者と修理工場3社を書類を持って、ま、持ってですね、回って戻ってくれば早いわけです。ただそれがなかなかできないんですよね、はいはいはい、でその場合にはやはりお客様にですね、今こういう状況になってますよというのをやっぱり、まあ、中間報告ですとかをきちっと入れること、それはそんなに数が多くなくても構わないと思います。とにかくお客様が一番クレームになってしまうのはですね、ほったらかしにされたという思いなんですね。で私たちはもちろん好き好んでほったらかしにする代理店はいないんですね。ただ日々の仕事に忙殺されてしまって、そのお客様のことを気にはしているんだけれども、ただ気にしていることを伝えていなかったりします。
なるほど。
そこは気をつけなければいけない点だと思います。
じゃあ結構井上さん、それは電話でフォローしたりっていうことも、時間を見つけてはやるということです
か？そうですね、やっぱり必要最低限しなければいけないと思います。
ちょっとテーマから外れましたけど、じゃあ沖縄まで行ったりとか、はい、地方まで行って、
はい、
そのセンターの担当者、
はい、
事故処理センターの担当者と合わせるということもすると、
はい、
でやっぱり結果的にはお客さんって喜びます？遠くから来たというか。
そうですね、まず遠くから来てくれたということに感謝をしてくれますし、多くはやはり東京の方のご親戚だったり、はい、ご友人だったりしますので、もともとある程度信頼をして迎えてくれますので、私としても本当そういった出張は非常に楽しみです。
結果的にじゃあ交通費ばっかりかかって、
はい、
何年かこう見ても保存だっていうことはほとんどないっていうふうに言ってもいいですかね。
そうですね、例えば変な話、
はい、
その先ほどの1割の原則でいくとですね、
はいはい、
その自動車保険、1件の契約は、はい、例えば1割だとすると1万円です、
はいはいはいはい、
ただそれは1年間だけのことではないですよね。自動車保険通常の方ですと3年や5年は乗られますので、そうすると1万円のものだって5万円になります。そうすれば往復3万円のチケットやホテル代というのは十分採算が合うわけですから、あまり赤字になることをですね、繰り返していてはいけないと思います。最低限度のその採算が合うかどうかという見込みは立てていかなきゃいけないとは思いますけれども、ただその範囲内でですね、
ある程度じゃあ井上さんの中では基準っていうのは持ってらっしゃるぞ。
赤にならなければですね、
例えば海外旅行保険1000円で沖縄まで行かないということですね。
そうですね、それは逆に沖縄の代理店を紹介して差し上げるかもしれません。
なるほど、
もしくはインターネットで入ってもらうように進めるかもしれません、ね、
例えばじゃあ法人で車が3台あるけど井上さんに全部買います、
はい、
私が住んでるの沖縄ですって言ったら行きます、
ね、そうですね、それは行っても構わない、要は赤にならない話だと思います。やっぱり経営者としてはですね、いくらお客様のためになるために頑張らなければと思ってもですね、赤字なことを繰り返していては逆にこの仕事自体がすぐ続けられなくなる状態になってしまいますので、そこは最低限留意しなければいけないと思うんですけれども、ただ長期的に見てですね、そういった財務状況を悪くしないような判断基準をきちっと持っていくと、見通しを持っていくということができれば大いに行って構わないと思います。それは忙しい仕事の合間にですね、一つのリラックス効果もある、
息抜き的なものもあると、
はい、いろんな街をこう見て歩くというのは非常に楽しみでもあります。
わかりました。